皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、いくつかの温暖化に関するニュース、そして京都府が地球温暖化防止活動推進を募集していますので、その内容なんかもお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、この8年史上最も暑かった、世界気象機関ですね、 WMO というふうに、訳されますけれども、世界気象機関が長期的な温暖化が継続をしていると。2015年から22年、このね8年間で世界の平均気温が観測開始以来最も高い8年だったと発表したということなんですね。2022年の平均気温が約 1.15 度上昇、これはまあ1年間の平均ですね。ですから、まあ年ごとにはね、若干上下しますので、この平均的に 1.15 度というわけではないんですけども、2022年は 1.15 度上昇したと。まあ、これまさに大気中の温室効果ガスの濃度が高まってですね、温暖化していると。 1.5 度に抑える目標っていうのは時間とともに達成が難しくなっているというふうに警告をしているということなんですね。で、この1度を超えるというのは8年連続で、最も暑かったのは2016年ということで、去年はね、史上5番目か6番目の高さだったということなんですね。で、この2013年から2022年、この10年間の平均気温というのは産業革命前から 1.14 度上回っていると。で、2011年から2020年ね、この 1.09 度と比べても長期的な温暖化が続いていることを示しているということで、まさに去年はね、パキスタンの大洪水、ヨーロッパ、中国、記録的な熱波ということで気候災害が相次いだんですけども、アフリカの角と呼ばれる、ね、ところでは大干ばつも続いていると、そういうことでですね、人道的な大惨事をもたらす恐れがあるということで、早期警戒システム導入を求めるというようなことも必要だというふうにおっしゃっています。はい、まあね、こちらの方、まあ、毎回のようにね、こういう、まあ観測史上、ね、上回ったというようなことを、ね、お伝えしなければならないというのは、もうなんかやっぱり大変だなというのは、ね、あるんですけれども、2つ目のニュースがですね、あるオリンピアンの葛藤、気候危機の今、巨大祭典は開催すべきかということなんですね。スポーツには世界と未来を変える力があるということですね。まあ、これ本当かどうかということは、なかなか検証できないかもしれませんけれども、ならば気候危機の今こそその力が求められているのではないかということなんですよね。で、これ前にもご紹介したんですけども、グレタ・トゥンベリーさんがね、中心になってまとめた、気候変動と環境危機、川出書房新社から出ているね、非常に分厚い本なんですけども、これをね、読んで、この、主人公といいますか、この記事の、中心人物、井本直子さんっていう方ね、これ、アトランタオリンピックの競泳の代表の方だったということなんですけども、このね、気候危機の今こそね、スポーツの力が求められているのではないかということをね、この井本さんが、このグレタさんの本を読んで、感じたということらしいんですよね。で、まさにそのグレタさんによって目覚めた使命感、頭では理解していたつもりであったが、目の前に現実が突きつけられ、ぐさっと胸に刺さったということなんですよね。で、井本さんはですね、モザンビークで暮らしているということなんですね。これアフリカの東南部にあるモザンビークというところで、そこでこの英語版を読まれたということなんですけれども、地球がどのように変化し 私たちの暮らしにどのような影響を与えているのか、そして私たちは今何をすべきかってね、分かりやすく伝えられていて、井本さん自らのツイッターでね、本当に素晴らしい本です。一家に一冊っていうね、綴ったということなんですけども、まあ、素晴らしいっていうこともすごくね、難しい言い方かもしれませんけども、ぜひね、まあこれ手に取って読んでもらうのはいいかなというふうに思いますけれども、この井本さんもね、現役を引退して、ユニセフのね、職員なんかとして、教育支援に事業、従事してきたということなんですけども、ニジェールなどのね、紛争干ばつによる危機にね、苦しむ人々の姿を目の当たりにしてきたということで、干ばつや台風のたびに大きな被害に遭うのはいつも貧困の中で生きる人々だった、不公平感を強く覚えたということなんですね。これまさに、気候正義の考え方ということかと思いますけれども、まあ、このね、本の中のね、格差なんかもちょっとね、しっかりと書かれているんですけれども、やはりね、どこかに縦割り意識があって、気候変動というのは、UNEP 国連環境計画の管轄と思っていたけども、もはやそんなことを言っている場合ではないと、人類が総力を挙げて取り組むべきことで、教育の観点からもいろんなことをしなきゃいけないか、いけないんじゃないかというふうにね、おっしゃってて、この井本さんはですね、SDGs in Sports というね、一般社団法人を設立して、スポーツ、通して多様性を進めて気候変動を止める、ね、アスリートやスポーツ関係者と勉強会を重ねていて、アスリートも一緒に声を上げる、発信する、気づく、行動するって、ね、そういううねりを起こしていきたいということなんで、まあ、まさにね、私たちもアスリートの人たちとも連携しているところであるんですけれども、まあ、スポーツの力があればですね、こういうことでもしっかりとね、影響を与えていけることができたらいいのかなというふうに思うんですけれども、やはりオリンピアンとして大きな葛藤を抱えているということなんですね。スポーツが政治やビジネスに利用されて、東京のオリンピックはね、なんだか乗っ取られた気がしたとね、商業化が進み大規模になったということね、このまま続けていくことには、まあ、疑問を持っているというふうに、おっしゃっているんですけども、ただやっぱオリンピックね、スポーツそのものはね、罪はないので、それをなくすのはあまりにも惜しいんじゃないかというようなこともあって、なんかね、非常にまあね、共存できるか考えたいということもあるんですけれども、2030年の、ね、冬のオリンピックね、札幌市がね、今招致しようとしてるんですけれども、そこにも関わられて、いるんですが、やっぱりオリンピックで経済発展を図るという考え方を根本的に変える必要があると、開催意義のトップに気候変動対策を掲げると、でオリンピックによって街全体で脱炭素化するぐらいの、ね、青写真を描ければ、いいんじゃないか、ね、こういう形で、まあ、井本さん、ね、オリンピアンとして新たな祭典の形を模索をしているということなんですね。で、グレタさんの著書の中では、グレタさん自身は、希望は与えられるものではない、自分で勝ち取り生み出さなければならないものだということで、そうだなというふうに思います。で、気候変動に対して行動を呼びかける言葉ということで、商業化オリンピックの呪縛にとらわれてね、変わることができないスポーツ界への警鐘にも聞こえるということなんですよね。まあ、これ本当にスポーツされている方々もね、まさにこうスポーツだけじゃなくって、社会課題に取り組むとかですね、気候変動やっぱり環境問題にもね、取り組まれている方もたくさんいるかとも思いますけども、どうしてもね、こういうこうイベントになってしまうと、なんかこうね、呪縛されてしまうかなというふうに思いますので、まあ、この井本さんなんかがしっかりとね、発信をしていただいて、もし開催されるとするのであれば、井本さんがおっしゃるように、ね、気候変動対策が、まあ、トップに掲げられて、まあね、この開催地だけではなくて、もうね、日本全体で脱炭素化するぐらいのね、ところにつなげていくっていうことができたらいいんじゃないかなというふうに思って、この記事を読んでいました。はい、 そういうことでね、京都でもね、しっかりとそういう活躍の場があるのが、京都府地球温暖化防止活動推進委員の第11期。これはまあ、ボランティアなんですけれども、それに募集をしてくださいということで、あなたの力を地域での温暖化防止活動にってことなんでね、あなたがお持ちの経験、ネットワーク、特技を生かして活動してみませんかということなんですね。自治体や学校、あるいは地域のお祭り、商店街、農林水産業、製造業の現場ね、皆さんがね、こうね、関係するところでね、しっかりアクションをして、地球温暖化防止、脱炭素のまちづくり、そして持続可能で暮らしやすい京都府の実現につなげませんかということなんですね。これ応募資格がですね2つありまして、1つは18歳以上京都府内に在住在勤または在学の方ということなんですね。他の、府県から、通われている方でも OK ということなんですね。そして地球温暖化防止に関する活動を自主的に行える方ということでね、2つの両方を満たす方が応募資格があって、300人ぐらいね、募集をしています。で、今回募集するのは、この4月から、今年の4月から2年後のね、3月までの2年間が期間になっておりまして、詳しくはですね、京都府のホームページなんかを見ていただくと、応募の方法も書かれていますし、2月16日が締め切りですのでね、ぜひ早めにね、こう見ていただいてやりたいなというふうに思ったら、京都府の温暖化防止活動推進に、ね、なってくださいということなんですね。で、これまでね、第10期ということなんで、10期の、推進による活動なんかもね、少し紹介されていまして、例えば、豊かな自然や地場産業にある素敵な未来にということでね、与謝野町で活躍されている方、あるいはね、宇治市のね、エコット宇治というところでね、市役所とも協力して活動されている方とか、福知山市で、会社のね、企業の方で、活動されている方ということなんですけども、これまあ、推進になるとですね、研修会を開催させていただいているので、それに参加することができたり、啓発グッズをね、無料で貸し出してますので、それを買うことができたり、もちろんボランティア保険にも、加入をしていますので、もし何かあった時はね、それが保証されるということもあります。で、なんとね、年間に5000円ではあるんですけれどもね、活動報告書を出してですね、少しこう、支援金ということもね、いただけるということなので、まあ、これもね、ちょっとした差しになるので、ぜひね、1.5 度、ね、目指すということで、京都で、皆さんの力がね、温暖化防止につながっていけばいいかなというふうに、紹介をさせていただきましたということで、はい、今日の放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。